マタイによる福音書第8章の14節から17節。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われたことが実現するためであった。神は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。僕先生 の、 友達で難病の方がおられます。女性の牧師先生なんですが、筋萎縮症っていうのかな、だんだんだんだん体力が落ちてくるという、僕の、後輩ですけども、その頃は歩いておられたんですけど、もうですね車椅子 で、で毎年ですね何回か入院しなければですねいけない、牧師先生がおられまして、その牧師先生がですね、この前夏にですね入院される時にですね、こういうふうに言っておられましたですね。どうも自分の今の立場は何かっていうと、冤罪による死刑囚のような感じだっつって、別に何も罪っていうか何か悪いことをしたことがないのに、何か死刑囚のようにだんだんだんだん死が近づいてくるのを待っているような、何かそんな辛いですね気分だっていう。そうだろうなと思うんですね。自分は今健康でですね、自分の死とか考えませんけど、しかしそういう筋縮症みたいなことになるとですね、もう自分の死っていうのはいつかやってくる。で、その体力がどんどんどんどん落ちていくのが分かるという、もうそろそろペンも持てなくなってしまうかもしれない。そう思うとどんどん死がやってくるですね。何の罪を犯してないのに死刑囚になってですね、その死を待ってるような気分だっていうと、計り知れない苦しみがあると思うんですけど、しかしその牧師先生は、でもその病をイエス・キリストが共に担ってくださっていると、そこしか自分がですね立つべきところはないと言われてたのが非常に印象的でした。イエス様はペテロの家に行って熱を出して寝込んでいる姑をですね、今日癒されたという話です。その後病を患っている多くの人々を癒されています。悪霊に取り憑かれた人々は御言葉によって悪霊を追い出される、一つ一つの病気を癒し、また悪霊を追い出されるという、そういう活動をイエス様はですねなさっておられます。その姿を見てマタイによる福音書はイザヤの預言者にあるイザヤの預言にあるこの言葉を思い出したのでしょう。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったと。病気を癒している、また悪霊を追い出しているではなくして、その病気とかその悪霊とかはイエス・キリスト自身が追ってくださっている、そのことをですね、なぜかこのですねマタイによる福音書はやっぱりそれを知ったんでしょうね。私たちはこれを読むときにですね、イエス様の力によって病気が出ていった、イエス様の力によって悪霊が追い出されていった、でもその病とか病気とはどこにあるんだ、追い出されてどっかにあるのかではなくして、イエス・キリスト自らがそれを追っておられるという、そのことにですね多分この福音書記者は気づいたのではないかなと思います。そう思うと私たちの痛みとか苦しみは私たちだけが負っているのではなくして、必ず神様が負っていてくださるというですね、私たちのその苦しみをですね負うだけの力を神様は持っておられるという、そのことは福音だろうなと思うのです。そうは言ってもですね、人間の痛みとか苦しみとかは一体何のためにあるんだろうな、人間の悲しみとは一体何のためにあるんだろうな、そういうふうに考えることがあります。いろんなですね本を読んだり、そういうですね証を読んだりすると、やっぱりみんなが言うのはたった一つなんですね。それは何かっていうと、それは神様を知るためだ。これが多分みんなですね言うんですね。人の痛みとか苦しみとは何のためにあるのか、それは神様を知るためだ。私たちは痛みや苦しみの中で神様と出会うんだ。そしてその神様が私たちの痛み苦しみを引き取ってくださっているということに出会うのだという、そういうふうにですねやっぱり導かれていくんだろうなと思います。 三女がですね成人式を迎えましてですね、非常に楽しい成人式を迎えてですね、一晩帰ってこなかったそうですけども、まあ一緒に一度でいいんでしょうと思いながら、でもその三女はですね、牧師家族の中で生まれてですね、生活していましたから、やっぱりなんかですね、なんかやっぱり違う、人と違うところがやっぱあるんですよね。どうもなんかですね、神様に直結しているところが多分あるんですよね。でちょっとですね、まだ小さい時のことを思い出したんですね。で突発性かなんかの熱をですね、高熱を出している時があったんですよね。で子供が熱を出しても親は何もすることないんですよね。病院に連れていくかですね。なのでですね、助けを求めてくるんですけどですね、どうすることもできないっつってですね、冷たい親ですけども、あなたの熱、この苦しみをお父さんどうすることもできないですね。でもですね、苦しいけども、でもこんな時は教会の子だからイエス様が一緒にいてくださると思うよって、だから自分でお祈りしたらっていうふうに言ったんですね。確かあれ3歳の頃だったと思うんですね。そしたらですね、自分お祈りしたんですよね。苦しいです、痛いですですね、早く治してほしいです。で、寝たんですね。そして朝5時にですね、起きてですね、なんて言ったかっていうとですね、お父さん治った治ったですね。で、なんで治ったかっていうと、神様が一緒にいてくれたけって言ったんですね。ですね、神様が一緒にいて、そして神様が自分の病気を取ってくれたんですね。で、自分のですね、病気は今神様のところにあるから、もう治った治ったっていうんですね。誰がこれを教えたんだろうなと思うんですけど、神様があなたの病気を取ってくれたんですって。そして今そこで、その病気は神様のもとにあるんで、で神様のもとにある病気はもう二度と帰ってこないから大丈夫大丈夫。3歳の子がですね、そういう話をするんだな。今はですね、二十歳になってそんなことは一切聞かれませんけども、でもそういう信仰っていうのは彼女の中に多分あるんだろう、残ってるんだろうな。だからですね、親はですね、一晩帰ってもなくてもですね、安心して見てられるんだろうなというふうに思います。イエス様は私たちの患いを病を担ってくださっている、そのことが分かれば私たちっていうのはですね、イエス様に全てをお委ねすることができる。痛み苦しみはなくならないかもしれないけど、その痛み苦しみはイエス様のところに一緒にあるという、そのことで私たちは心の平安というのが与えられるんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主イエスキリストは私たちの患いを負い、私たちの病を担ってくださっています。どうかその主に私たちが全てを委ねて、あなたの御言葉に従って生きていくことができるように、今日も一日を祝福してください。大井教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。悩みのうちにある方、絶望に追い込まれている方、死に直面している方々にはイエス様の御言葉によってどうか癒してください。今日一日も私たちに与えた働きをなすために、あなたのから必要な賜物を与えられますように、聖霊が共にいて守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。